人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。明日公開になるドキュメンタリー映画原爆スパイというのがあります。第二次世界大戦が終わりそうな頃に、当時18歳だったテッド・ホールがハーバード大学で物理学を学んでいました。彼が原子爆弾を開発するマンハッタンプロジェクトに関わることになるんですけれど、そこでこの技術をアメリカだけが持っていると将来的に危険だと感じて、理想主義的な考えを持っていた彼がその情報をソビエトに渡してしまうんですね。本人はもう亡くなってますけれど、彼の奥さんに対するインタビューがあって、まあ、半ばラブストーリー的な要素もあります。また再現ドラマもちょっとあります。原子爆弾というものはもちろん今も存在するわけで、果たしてこれを誰がどのように持つべきものなのか、いろいろな考え方があると思います。この映画を見て、おそらくそのテッド・ホールがやったことに対しても意見が激しく分かれるものだと思うんですけれど、その議論を徹底的にやったらいいなと思って、そういう意味ではね、非常にね、興味深い作品だと思っています。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。やはり今年は戦後80年ということもあって、このタイミングで公開になるということなんですかね。
だと思いますよ、はい、
来週この番組でも戦争のことはですね、考えていきたいというふうに思います。そして戦後80年、その戦争の後からこの昭和の時代ではですね、もう非常に大人気だった今日はシールアートの話をしていきたいんですけれども、今週のライフスタイルゲストはこの方です。現代美術家の大村幸乃さんです。文房具の丸シールで夜景を表現する絵画を発表し、素材の意外性とビジュアルの美しさで2012年東京ミッドタウンアワードでオーディエンス賞を受賞。美術館の大型個展でも精力的に作品を発表し、多くの人にシールアートの面白さや表現する楽しさを伝えています。そしてこの夏は東京ミッドタウンでシールを貼るだけで誰でも制作に参加できる観客参加型のワークショップを開催する予定です。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今柴田さんが昭和の時代にシールアートが大人気だったというふうに言ったんですけれど、
はい、
アートというかこのシールですね、学校で。
あ、シールアートじゃなくてシールそのものが、はい、はいはいはい、
バラコンさん、
宿題よくできましたって言って、うんうん、こうシールを貼るっていう、そういうやつですよね。
そうですよね。
そうですね、まさにおっしゃる通り、文房具用品として多分皆さんがこう想像される通り の赤とか緑とか白とかのシールです。
はいはいはい。で、大村さんはもともとシールじゃないアートを、はい、学んでいたんですか。
あ、そうです。私はその、大学で、美大で油絵をもともとは勉強していて、で油絵科に、まあ、入ったんですけれども、まあ、入ってからほとんど油絵描くことなくシールアートをちょっとやってみようということで、そこからなんか制作をやってきました。はい。
自分の前になんかそういうことをやってる人は誰かいました？
まあ、多分いなかったと思います、はい、
ちょっと思ったのはね、ポアンティリズムというのがありましたよね、はい、
ポアンティリズム、
はい、19世紀の終わり頃、印象派の末期になるのかな、
はい、
スーラという
天平画という、
あ、そうですね、あ、天平画って言うんですか、はい、失礼しました。それに影響を受けたところってありますか。
正直なところ言うとないんですけれども、どちらかというとポップアートに私は影響を受けていて、アンディ・ウォーホールやジェフ・クーンズとかに影響を受けて、そのレディメイドって言われる手法を自分なりに解釈してできないかと思って、マルシールというものを選びました。
なるほど。
具体的に改めてなんですけども、この、 シールアートというのはどういったものになるんですか？
まあ、簡単に言えば、そのシールで、まあ風景がないし、何かの絵をこうシールだけで表現するっていうアートになります。
シールだけですって、はい、ね、すごいです。この後、そのマルシールアートがどのようにできるのか、どうやって誕生したのかなど詳しく伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は現代美術家の大村雪乃さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、The Lifestyle Museum。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents。Tokyo Midtown Presents。The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum。今夜はシールを使って風景を描くマルシールアートを編み出して注目をされています。現代美術家の大村雪乃さんをお迎えしています。このマルシールアートというのは、よく文房具店で見かける、とにかくいろんな色の丸いシール、大きさも違う丸いシールが材料となっているんです。でつまり絵の具を使わないで、このシールだけを使って絵にするということなんですけれども、夜景だったりとか、花火とか、あとお城とかお花とか、本当に題材もいろいろありますよね。
はい、そうですね、いろいろ、メインはやっぱ夜景が多いですね。
もう本当にいっぱい、今日ね、
今日そうなんですよ、
なんかお菓子が入ってたような箱に、
ね、お道具箱みたいな箱の中にものすごい数のこう数えきれないぐらいの、はい、シールが、しかも大きさも色も本当にいろいろですね。
そうですね、小さいものだと3ミリっていうシールがあるんですけど、そこから30ミリ、まあ、3センチのシールまであります。
もともとこれをやりたいと思ったのは、まあ、さっきおっしゃったそのアンディ・ウォーホルとかジェフ・クーンズとか、はい、その辺のポップアートの影響が一番なんですか？
結構それは大きいですね。自分なりの絵を描きたいというふうに思っていて、で、油絵をこう入りましたけど、油絵ってやっぱりすごい伝統的だし、皆さんが長くやられてきたものである一方で、これからの未来に必要な、素材かということにちょっと悩んじゃったんですね。つまりみんながもうすでに油絵を日頃からやっているような素材ではなくて、もっといろんな素材で絵を描いてる人が、それこそデジタルで絵を描いてる人もいれば、いろんな素材でやっている中で、私はどうしてこのアナログの世界に来てしまったのかと。で、油絵じゃなくて何かをやろうって思った時に、まあそのディフォーフォールのようなレディメイドがあるじゃないか、つまり、現代アートっていうものの間口をもっと広げたいと思ったんですね。で、今私がレディメイドって言っても、多分現代アートを勉強していない人にとっては、この言葉自体も何だろうってわからない人もいると思うんです。で、これをすごく分かりやすく言ってしまえば、そのアンディ・ウォーホルが言っていたのは、そのトマト缶とかそういった広告で使われている素材もアートじゃないかっていうような、すごいざっくり言うとそういったものじゃないですか。で、それらを自分なりに再解釈した時、じゃあマルシールだってアートになるよねとか、あるいはその当時はマルシールだけじゃなくて、糸とか何か全然違う素材もアートになるよねっていう感じで、廃材をアートにしてみたり、いろんな素材でどうやったらアートになるかっていうことを自分なりのレディメイドを探してたんです。で、その中でマルシールが一番自分の中でぴったりきた。
作品をぜひ見せていただきたい。
確かに確かに。
今回はそのワークショップ用なので、 かなりこうポップに作ってますけれども、あのこれは本当子ども向けのものと、あと一応大人向けのこう花火も、
花火も本当にこの背景が黒の中にもう華やかなこう色合いで、でやっぱり丸ですね、基本的には丸で全部
で、ね、でも丸の中がこう抜いてある、
そうですね、確かに抜
いてあるもの、それそういうシールもあるわけですか。
こういうシールとして、まあ、これが一応輪郭線として皆さんに貼ってもらうっていう主体になってまして、
ですから、ですね、
見本が、今回持ってきてるんですけれども、はい、まあ、こういうような感じに仕上がりますよ、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、だからこの主体っていうんですか、このくり抜かれた、
はい、
あの丸だけのものがありますけど、その上に自分でこうシールを貼っていくということですね。
そうです、そうです、
貼って作ってい
く。じゃあ主体は手で書くってことですか。
主体はこれはグラフィックで、はい、書いてます。でこれを印刷して、うんうん、あの塗り絵のようにシールを貼っていくっていう、
皆さんにお渡しして、そっかそっか、はい、あーすごい。で例えばこれなんかはあの風鈴ですけれども、はい、丸っていうか直線でほぼ作られてません。
あ、そうですね、なんか本当に塗り絵の感覚で楽しんでいただきたくて、完全に丸っていうだけでだとやっぱここにこれしか貼っちゃいけない、つまりはみ出しちゃいけないですよっていうのも、なんか個人的には面白くないなと、もっと皆さんがいろいろこうバチャバチャとはみ出してもいいようなものを描いてもらいたくて、こういう普通の塗り絵のようなあのデザインのものも作って、はい、であの風鈴を皆さんで描いてみましょうっていうワークショップ。
これはそうすると下書きなんですか。
そうです、
下書きで、なるほど、黒の一本線でこうあの風鈴が描かれてるんですけども、このじゃ下書きの上にシールを貼って表現していこうということですね。
はい、
今日本がいただきましたけれども、確かに縁取りは黒ですけども、その中はあの丸いシールでこう埋めてね、行かれてる様子が、でまた本当に綺麗な赤とかピンクとか青とかいろんな色を使って風鈴を表現されていますね。
これ一応私の書籍になるんですけれども、はい、こういう書籍のところにちょっと作品も少しありますので、表紙に
エッフェル塔があるんですけど、それもシールで作ったエッフェル塔。
あ、はい、これは一応東京タワーをモチーフにしてまして、
失礼しました
これ一応私の作品になりますけれども、こういう感じで、
夜景が浜の本当に綺麗だから、この光の様子をシールで表現していくってすごいですね。
ありがとうございます。
どう表現していいか、
どう表現、本当ですね。
この大きな観覧車があったりして、
これもだから背景は黒の中にこうカラフルなシールを貼っていって夜景を表現されているんですけども、じゃあ例えばこの夜景の作品について完成するまでどういった工程があるのかっていうのをちょっとご説明いただいてもいいですか。
はい、これは まず自分で写真を撮りに行きますね。あ、写真を撮る、はい、で、あのその夜景の写真を元にあのイラストレーターとかで、デジタルアートをまず作ります。で、そのデジタルアートの時にはそれこそこういう、こう輪郭、丸いシールの輪郭のグラフィックをもう作って、
色も入ってるんですか。
完全に入ってます。こういう風に仕上がっているものを、まあ、iPad とかにこう置いて、であの原寸大を真似してこう貼っていくっていう、簡単に言うと
そ
う。
あ、なるほど。じゃあ結構その下書きを書くのも重要ですね。
はい、多分最も重要。
そうですよね。
そうですよね。
はい、でそこに忠実にこのシールを選んで貼っていくっていう作業になるんですよね。そうですね、
はい。
なるほど、いきなりシールを貼っていくと絵にならないんですね。確かに、逆にね。
さすがに。で、やっぱ写真の中にも不要な色とかがやっぱあるんですね。
あ
の例えば建物とか、これシールだけで書いてるのになぜかちゃんと観覧車に見えるじゃないですか。
はいはい、
例えばビルも輪郭線ないのにビルのこう輪郭に見えると、うん、これも船に見える、はいはい、これはどうしてかっていうと、本当はここにちゃんと写真のところに輪郭もあるんですけど、建物もあるんですけど、それはあえて消してるんですよ。で、光を置くだけでこれが建物に見えますねっていう風に抽象化しているということです。
そのシールを貼っていくときに何かポイントっていうのはあるんですか。
まあ、これはもう本当に私の感覚といいますか、なんかこうここに本当は当然こんな緑色の明かりなんてないですけれども、ここに緑色をあえて置いてみるとか、そうすることで遠目で離れてみるとぼんやり黄色に見えるだったり、微妙な色合いをそこでこう目の、あの錯覚とかで補強してもらう、そういうかあの感じでこう視覚的に現場で見た時にどう面白く見えるか、はい、そういうものも計算しながらやってます。
この、 あの本のこの見開きになってる夜景は原寸大ですか？
あ、これはですね、
もっと大きいんですか？
めちゃくちゃ大きくてですね、このスタジオの、窓を多分この突き抜けるというか、ちょうどここからここまで
幅2メートルぐらい
あります、あります、はい、
ちなみにこれはどれぐらい作るのに完成するまでにお時間は要してるんですか？
そうですね、シール貼るとか全部トータル合わせると1ヶ月半くらい。
1ヶ月半
いやいや、それだけのね、大きいものだったらかかりますよね。
確かに。でちょっとこうシール貼った後に、後でちょっと軌道修正したいなということでシール剥がして貼り直すとか、そういうことはできるんですか？
できますね。たまに本当にごくまれにミスってしまうときは、もう初めからやり直しみたいなことはありますけど、うん、まあ、ただめったにそういうミスはなくて、基本的にはもう忠実に貼っていくと。で一応貼っていくこうルールとしては、その端から端のそのパネルにミシン糸を10センチ間隔で引っ張っていくんですよ。そうするとグリッドになりますよね、はいはい、10センチ10センチの、でそこの、接点のところにこうシールが見本にあるので、その接点に合わせて貼っていくと、まるでその数学の点と点にこうシールをこう置いていくっていうような感覚でやるので、ですからよほどそのラインがずれるとかそういうミスがない限りは割と正確に描けるという感じです。
なるほど。じゃあその作業はあまり感覚的なものでもなく、むしろ技術というか。
あ、そうですね、もうなんか本当にずっと淡々とやっていく作業のようなもので、こっちでデータを作る方がまあ一番クリエイティブというか、あ、頭を悩ませる作業ですね。
はいはいはい。
すごい。でもこうやってお話を聞くとやりたいと思った方もいらっしゃると思うんですけれども、後半にはじゃあ実際やるのはどうなのか、そしてワークショップのお話なんかも聞いていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は現代美術家の大村幸乃さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
今日の音楽は J.J. ケールのケイジェンムーンでした。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は現代美術家の大村幸乃さんをお迎えしています。材料が丸シールだと聞いてやってみようかなと思う方もね、いらっしゃると思うんですけれども、これはどうでしょう、簡単にできるものですか？
あ、はい、とっても簡単にできると思います。
結構根気はいりません？
あ、でも今回のは、まあ、15分か20分あればできるようなワークショップになってるので。
そうですか、
はい、多分もうちょこちょこっと、この花火の大人向けはちょっと時間かかるかもしれないですけど、それ以外は、はい、はい、できると思います。
同じものでも、同じだからこう 原画というか下書きのものがあっても、やっぱり出来上がりというのは結構個性によってバラバラですか？
それがすごい面白いくらいに、こう同じモチーフを用意しても全然違うものを皆さん作られるので、それがワークショップをやっていて私もすごい驚きというか楽しいところですね。
あのモチーフって言っても、例えばこの風鈴のところは、あのこれを見て同じように貼っていくものですか、それとも自分の好きなように全然別の貼り方をしてもいいんですか？
もちろん、あのご自身でオリジナルのものを作っていただくっていうふうに私は推奨しています。
あ、なるほど。
当然この見本の通りに書いていてもいいですけれども、せっかくいっぱいシールをあの当日では用意しますので、うんうんうん、そのシールでオリジナルのものを作っていただきたいなと思います。
なるほど、
うん、だから色だったりとか、このじゃ風鈴の中の模様をどうするかっていうのはもう個人によって変わってきてもいいということですよね。で、あの東京ミッドタウンでは今、ミッドタウンサマー2025と題しまして、日本の夏景色を体感できるコンテンツをたくさんご用意しています。その中の一つ、子どもが楽しめるミッドタウンサマーワークショップで、大村幸乃さんとマルシールで夏の風物詩を描いてみようというワークショップが行われます。こちらはどんなワークショップになりそうですか？
そうですね、やっぱり夏の風物詩ということですので、夏にちなんだものを、あの自由自在にシールで貼って楽しんでもらいたいなと思ってます。
モチーフは決まってるんですか？
はい、モチーフは、ひまわりと花火と風鈴、この3種類になっていて、それぞれ、そのレベルも、まあ、子ども向け、 あるいは優しい、で大人向けちょっと難しいという感じに分かれて全部で5種類用意しております。
子供はでも一番楽しいのかな、どうなんだろうね。大人も同じように楽しむ人がいるんですか。
子供がまずそのシールを貼るってやっぱすごい好きなんですよね。
それはそうですよね、
大好きですよね。
皆さんも夢中で貼るので、でもそれを見て大人がうずうずしているみたいなのもいっぱい見受けられます。
やっぱ女性の方が好きじゃないですか。そんなことないです。
好きですね。気づいたらお子さんがやっているのを半分奪うような形でお母さんがやるみたいな、はい、そんな様子も見ることがあります。
今このマルシールなんですけれども、本当にたくさんお持ちいただいてるんですが、色って何色ぐらいあるんですかね。
色でいうとだいたい12色、多くても15色くらいだったりして。
意外と少ないんですね。
意外とそこまで多くはないんですよね。
普通はだってアートに使うものではなく、そういう文房具として使うわけだからね。でもちょっと特殊なものもありますか。
はい、近年は半透明で作られたシールとか、
半透明
ちょっと特殊な和紙素材で作られたシールなんかもありまして、それなんかはなんかこう貼りやすかったり、あるいはちょっとこう透けているので重ね合わせてシールをちょっと楽しんでもらう、そんなものとしても、
あと色もちょっとなんかパステルカラーみたいな可愛らしい色が、
素敵だね。
そうなんです、
いいですね。
団子みたいな感じだね。
ちょっとでも渋めの色ですけれども、
これはなんかこうツリー のイメージで配色されていて、なんかこう木をそこでこう貼って楽しんでもらう。
確かにアースカラー、黄緑と深緑と茶色といった。でも私が持ってるのは水色とイエローとピンクってすごく可愛らしい、なんか、ね、子供が大好きな感じの。
多分これが一番定番というか傾向なので、おそらく文房具の手帳とかに貼るのに目立つような色をセレクトされてるんじゃないかなと思います。
はあ、で、大きさもね、本当に大きなものから小さなものまでありますけれども、じゃあ今日はキットもお持ちいただいていますので、バラカンさん、ちょっと私たちも挑戦させてもらいましょうよ。バラカンさんがもうすごい目でこっち見てる。こんなことやりだすと
絶対黙ってしまう。
そうですよね、ラジオには向かないですけれども、はい、でもちょっと貼らせていただきましょうよ。じゃあせっかくなんで、本当にねたくさんいろんな色のシールが、はい、ありがとうございます。じゃあバラカンさん何します。ひまわりいきますか。どれ、風鈴とひまわりとそれから花火お持ちいただいていますけれども、
どうしよう、
どうしますどうしますか。はい、お好きなの。
作りやすいのは比較的これか
風鈴かな、
はい、
ひまわりか、
それかこういうのか、これももうこの部分をこう貼るだけだけです。
じゃあひまわりやってみますか。
じゃあひまわりしてください、
はい、
ぜひ。
じゃあ私風鈴でやらせていただこうかな。はい、ありがとうございます。
シールを選ぶのが
大変、はい、絵はいっぱい、本当に
もう、いや本当にものすごい、
これは選ぶだけで相当時間もう凝る方はやっぱりどれ使うかって結構ね悩まれるかと思いますけれども、はい、わあ、私はねもうね、でもざっくり大きなのからバンバン貼っていきたい。はい、じゃあバラカンさんが今緑を、あ、茶色、
いやでもね、ひまわりだからやっぱり黄色がないとダメだよね。
黄色をね、どの
それを一生懸命、今大きいのが2つあった。
黄色を探して、あ、この辺とか大きいの、
あ、こんなさらに大きいのが、 ありがとうございます。
そう、大きい、今ね、バラカンさん大きい黄色の、
はいはいはい
はい、とにかく黄色を集めて貼っていきますか。じゃあ私はねピンクと紫で風鈴の、しばらくラジオ番組が静かになりますけど、喋、はい、っていきましょう、はいはい、もうバラカンさんがひまわりの花びらに一つずつね、
はい、
黄色貼ってますけど、バラカンさんもっとバンバン貼ってってください。終わらないですやっと1分かかって一つ丸をね、
いいじゃないですか、いいですよ、ゆっくり
番組中ということだけ覚えておいてください、はい
はい、
でこうやってね、でもこういうふうにバラカンさんはひまわりの花びらの、
はい、
真ん中から こう花びらの真ん中に1個ボンと大きなものを貼りましたけど、
いやだって大きいものを選んだからね、そうかそれ収まるようなところに置かないと。
確かにこれ貼り方も結構性格出ません？
あ、出ます ね。もう多分こう胃の一番に何かこうポッとこう出さなきゃって、色の何でしょう、最初のあのこうワンステップとして一番主張するものを選んでいるという、そういう感じ
で。確かに大きなもの、はい、私だったらもうあの花びらのこの真ん中の額に近い細いところから徐々に上に貼っていくと思うんですよ。そういうタイプ、はい、バラガンさんも大きなところからまずバンと貼っていく、
ね、はい、いろんなこと言われてますね
いやでもこれはもう本当にやりだしたら止まらないと思いますけれどもね、はい、お子様たちにもこれを夏休みに楽しんで、でまたこういう本当に夏景色をね、シールで表現するっていうのが楽しいですよね、
は
い、
そうですね、あの、うん、いろんな風鈴って最近はやっぱりあの見る機会もちょっと減ってきたと思うんですけど、やっぱこういうモチーフを元に風鈴ってどんなものだったかなとか思い出してもらったりと か、うん、
そうか、風鈴を見たことない子供っているかな、はい、
もしかしたらでもも
しかしたらいるかもしれませんね、
ちょっと少なくなったかもしれないですね。でもやっぱり風物詩としては今もやっぱ代表的ですし、それでじゃあ本物の風鈴ちょっと見てみようとか、そういう機会になってもいいかなと思いますね、
うん、いいですよね、こう耳で涼を取るっていうこの日本ならではの文化をまたこうシールを貼りながらちょっとねそこに思いを馳せていただく、だから自由研究とかにもいいんじゃないですか。
あの問い合わせいただくことが実はありまして、うん、例えば中学生のお子さんとかが、夏 の、 あの自由研究に夜景の作品を作りたいからどうしたらいいですかっていうお問い合わせとかもらうことがあります、うん、でもうそこはまあ私 の、 あのこれまでの経験をもうお伝えして、はい、ぜひ頑張ってくださいという感じで応援したりとか、はい、してます。
でもその下絵が描ける人じゃないとなかなか難しいですよね、うん、
まあ、それが意外とまあ、ちょっと手間はかかりますけど、写真撮ったものをめちゃくちゃ拡大印刷してしまえば光の点在はあるので、
なるほど、
それを例えば、線とか赤いペンで引いてって、でそこにもうグリッとできますよね。その通りにシール貼ってると、うん、意外とそういう風に夜景に見えちゃったりするんですよ。
そうかそうか、はい、まあみんなね子供たちはプロのようにやんなきゃいけないっていうこともないし、うん、
ないですし、うん、そう、うん、でもやっぱり身近なものでそういうリアルなものが作れるっていうのはすごいこうやってみたくなるようなそういう体験なんじゃないかなと思ってまして、うんうんうんうん、そのような感じにもっと身近にアートを楽しんでもらいたいというのが根底にありますね、
はいはいはい、うん、まあ、いきなりね難しいものをやるのはちょっとハードルが高いという方はぜひこのミッドタウン様ワークショップ、大村幸乃さんと丸シールで夏の風物詩を描いてみよう、こちらにねご参加いただきたいと思います。先ほどお話にもあったようにあのお子さん向けの難易度が低いものもご用意されているということですよね。8月11日月曜日、12日火曜日の2日間です。料金は500円で参加資格5歳以上となっております。だから本当に小さなまだ小学校に上がる前のお子さんでも挑戦していただくことができる、
はい、はい、あの最小年齢は3歳からも、できなくはないという、
はいはい、今回はただ、5歳以上の参加資格となっていますけれども、はい、PTX のサイトより事前予約をお願いします。バラカンさんできました。まだやっぱり手が止まってない
話をしている。
そうですよね、やっぱそれだけね
晴れるわけがない、
集中しないとなかなかっていうところありますね。そうそうそう、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は現代美術家の大村幸乃さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum。
今日からいよいよ8月、厳しい夏はまだまだ続きそうですが、皆様、熱中症などの体調管理はされていますか？六本木の東京ミッドタウンでは、ただいま、夏の恒例イベント、ミッドタウンサマー2025を開催中です。今年のテーマは、カラフルな日本の夏景色。ガーデンに広がるひまわりは、人気のフォトスポットとして話題沸騰中。毎年人気の足水やガレリア館内の風鈴など
都心ならではの夏の楽しみ方をご提案しています。そして涼しい館内のレストラン&カフェで開催されているデザート企画、ひんやりスイーツも見逃せません。ミッドタウンサマー2025ひんやりスイーツに関する詳しい情報は東京ミッドタウンの公式サイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認いただけます。この8月も六本木の東京ミッドタウンで気持ちのいい夏時間をお過ごしください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の大村幸乃さんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。
柴田さんはなんか喋りながら
な
シールを貼るという特技が、
これはでもねやりだしたらね止まらなくなっちゃいます。バラカさん見て結構私綺麗に線のところに、
いやいやいや上手ですよ
自分で、
いやいや、いやそこまで綺麗になんかこう輪郭に合わせてシールを貼っているっていうのは珍しいと言いますか。
はあ、ありがとうございます。
はい、すっごいなんか真面目にこう丁寧に貼られているのは素晴らしいです。
ありがとうございます。バラカンスケさん聞きました。私結構真面目なんですよこう見えて。
わ、ね、かりましたよ。
いやこれはハマっちゃいそう。
大村さんが、うん、これまでにないテーマに挑んでみたいとかそういうのがあるんですか？
あります。今年はいろんな、まあ、自分の中で挑戦してみたいなという気持ちがいろいろ芽生えていて、今はこう花鳥画といいますか、お花や、鳥とか風景のその夜景だけではない、こうもっと自然風景みたいなものを描いてみたいと思って、で、まあ、身近にあるまあ、木蓮のこう木とか描いてるんですけど、もうちょっとリアルにシールアートでやれたらなというのを、はい、
素敵、
はい、
楽しみにしていますありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は大村幸乃さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum